南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
よ、
はい、じゃあ行きますよ。
はい、
第67回、
はい、
9月25日配信分です。坂杉ニーナです。
白玉あずきです。はい、
ドサンコタイム217でもお話ししたんですけど、巷シルバーウィークだったそうで。
そうですね、
水曜日までかな。
うん、
シルバーウィークってさ、
うん、
言葉自体は去年一昨年ぐらいからあったけどさ、
うん、
祝日って今年ぐらいからできた？真ん中のあの勤労敬老の日、秋分の日の間の日、
うん、
今年で言うと22日
が、一応ね、そのシルバーウィークっていう名前がね、流行り始めた頃からあったっちゃあったんだけど。
あ、そうなんだ。
確かね、あったんだけど、うん、今年が初めて土日かぶりの5日間になったんじゃないかな。
あ、そうなんだね。
うん、
国民の休日っていう名前じゃないですか、祝日名が。うん、あ、そうそう、
国民の休日はね、意外と前からあった気がするよ。
本当に？
うん、
それをね、あんまり関係ない人だからさ、私、
うんうんうん、
祝日系がもうここ何年も祝日なしで生きてるので、
うん、
今年そのドサンコの収録日でパッてカレンダー見たらちょうどその日が国民の休日だったんだけど、
うん、
ネーミングセンスどうなのと思って。
いや、だってほら都民の日とかあるじゃん。似たようなもん
だ。でも都民の日はさ、
うん、
東京都だけじゃん、うん、国民の休日なんかさ、
うん、
これも番組で言ったんだけど、うん、ゴールデンウィークの場合は、憲法記念日、建国記念日、うん、緑の日、子供の日じゃん、うん、だからさ、間に入るんだったらさ、あのもみじの日とかさ、
あ、
紅葉の日とかさ、なんか
秋っぽいやつを、
そうそうそうそう、ね、秋分の日の前の日に休日設定するんだったら、
うん、
なんかそういうのがあってもよかったんでないのかなってちょっとこっそり思ってたのを、
うん、
番組で言ってみた。
あ、なるほどね。
そうそう、
でももみじの日は可愛いね。
ね、可愛いよね、うん、
カナダとかだったら絶対必要だよね。
そうだね、
メイプルリーフデイみたいな。
いいと思う、
メイプルリーフホリデイ。可愛い。
そう、あってもいいかなって思った。
そうね、
わけですよ。
ちょっともみじの日とか美味しそう。
あ、まんじゅう、
うん、もみじまんじゅうとかさ、
うんうん、
もみじって、もみじの葉っぱって天ぷらにしたりするじゃない。
そうね、
うん、なんか美味しそうな響き、
うん、
食欲の秋、
読書の日でもいいしさ。
あ、そうだね、
サンマの日でもいいしさ。
あ、そうだ、
ね、なんかしらのひねりがあってもよかった。だってさ、こんだけさ、憲法記念日、建国記念日、緑の日、秋分の日、子供の日とか、
うん、
で勤労感謝の日があるから、まあ大人の日はなくてもいいじゃん、うん、で敬老の日とか、
うん、
あってさ、なんかいろんなさ休日名があるんだからさ、もうちょっとひねりがあってもよかったかなって。
もうちょっとね、楽しみがね、うん、
そうそうそう、せっかくのねシルバーウィークなんだから、
うん、
国民の休日じゃなくて、なんかもっといいのがあったんじゃないかなって勝手に思ってたの。
なるほどね、
うんうん、
なるほどね。そうか、あ、でもそうだな、秋っぽいのって他になんだろう、それこそもみじ、紅葉、さんま、
読書、栗柿
旬の食材、さんま出てるからありだよね、
うん、なんかね、そういうオレンジ系のなんかしらのものとかでも、
うん、
あ、白玉の日でいいんじゃない、今日オレンジだから。
あ、そうだ。オレンジの日、あ、オレンジの日かわいい、大々の日か、
あ、大々の日、ね、いいね、私のカラフルに「だいだい」っていう歌詞が入ってますよ。
だいだい、いいよね。なんかオレンジだと、
うん、
もうなんかどっちかというと山吹色に近いというか、
うんうんうんうん、
黄色が強いイメージがあるけど、だいだいっていうとこう本当に夕日のオレンジ色みたいなイメージがあるよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、新曲の「カラフル」っていう曲がですね、うん、あ、もう情報解禁になったんで先に告知しちゃいますけど、11月11日水曜日にシングル CD 発売になります。
おめでとうございます。
チェリッシュっていうタイトルで4曲入りで、さくら、ディアハピネス、
うん、
チェリッシュ、 カラフルっていうので、それが春夏秋冬を一応テーマに、うん、まあそういう言葉をなるべく入れないように、
うん、
桜以外はオールシーズン歌えるようにと思って、うんうん、なるべく隠してるんだけど、裏テーマが四季っていうので、そのカラフルは一応冬の歌、まあ雪っていう単語がいっぱい入ってるので冬っぽい歌なんだけど、13色色の何色名を歌詞に入れてるんだけど、やっぱイメージ的にこう春はピンクとかクリーム色とかで、夏はちょっと原色系の強い色、
そうね、青、
うん、
青は原色ではない、ああいいのか、うん、青は原色か、
で秋がオレンジ系、
うん、
で冬が白とか灰色とか、
うん、
ちょっと静かめの色、モノクロ
な感じのね、
うん、でもうねすごいいろんな色、ただ紫って入れるのどうかなと思って、うん、一番最初に紫っていう色が来るんだけど、うん、紫はシオン色っていう色を使ったりとか、
うんうん、あなんかあれだね、すげえ色の多い色鉛筆みたいなね、
あそうそうそうそう
イメージとしては
なんかね、和製ロックだから単純な日本語じゃない方がいいかなと思って、色の名前ももちろん代々とか、うん、いろんななんかちょっと難しい色の名前を使って
る、日本語でついてる色をチョイスしてるってことかな、
そうそう、英語は絶対使わないと思ってやってるんだけど、うん、飛行機雲っていうのも中に入れたくて、
うん、
飛行機雲はね鉱石雲っていう別名があるんだけど、うん、その鉱石雲っていう方を使ったの、
なるほどな、
そうそう、
今日なんかなるほどなばっか言ってる
そうなんかね、日本語にね変なこだわりっていうか執着があって、うん、最近ものすごい気になってたのが、
うん、
ちょっと前にニュースで、
うん、
自称ミュージシャンの男っていうフレーズをよく聞くことがあったわけですよ、
うん、
まあそうなんだけど、自称ミュージシャンってなんかちょっとイラっとこない
そうだね、
じゃあ自称じゃなくなるのはいつからなのみたいなさ
自称ミュージシャンの男、
いやなんかさ、そのなんだろうな、中にはいるのよ私の、まあ、知り合いじゃないんだけど知ってる方で、リハーサル的なスタジオ練習とか、うん、あのお家で歌ったりとか、うん、楽器いっぱい持ってるんだけどライブ活動はしてないみたいな方がね、
うん、
いらしてね、そういう人だったら自称ミュージシャンでいいと思うんだけど、うん、ライブ活動してたりとか、うん、こう公共のねこういうラジオとかしてる人たちも知名度がなかったら自称ミュージシャンなわけじゃん、
うん、あそうだね、
なんかねそれがちょっとねイラッとするというか、
そうね、
その前に自称医師の男っていうフレーズもあったのね、
ニュースで、
そう、
うん、
でもその人は医師の国家資格があるっていうのが分かった時点で医師の男に改変されたわけよ、なんだけどさ、ミュージシャンってそもそもの資格がないじゃない、
そうだね、
だからさどっから抜けるのかなと思って、なんかねそれが頭をねすごいちらついて、
うん、
まあねそれもちょっと犯罪絡みの話だったから、うん、なんで音楽やってる人が犯罪を犯しちゃうかなっていうのにもちょっとイラッとしつつ、うんうん、何がしたかったのかなって、もっと音楽やってるんだったら他にやり口はあるだろうみたいな、
あれじゃないの、なんか興奮を覚えて曲が降りてくるのを待ちすぎてて
自撮りした写真とか、
バカなの、
そうなのなんかそういうの載っけてた人だったんだけど、
うん、
アホやなこいつって思ったのプラス、自称ミュージシャンっていう響きがなんか上からすぎてムカつくなみたいな、
あ
思ったわけですよ。
ニュースで使われてる言葉って面白くない？
面白い、なんかツッコミどころ回す、まあ私も日本語が変だからさ、うん、
あのテレビ番組でおもくり監督っていう、
うんうんうん、
あの番組でね、
うん、
バカリズムさんが、
うん、
そのニュースで使われてる日本語ってちょっと変わってて面白いな、
うんうん、
でも普段から耳にしてる言葉だから違和感なくニュースを見てるときは聞き取っているんだけれども、そこだけ抜粋するとすげえ変だなっていうのに気づいたらしくて、ニュースでよく聞くワードだけでつなげてくの、
うん、
それこそ自称なんとかの男何歳がなんとかのようなものでみたいなで何々っ されるとしてみたいなそれをねずっとね延々とね続けざまにね、うん、使ってるの。そのニュースでよく聞く語尾を使って言わせてるのね。それね読んでんのがねフジテレビのねあの安藤キャスターが、ね、アンディだったかな、あ違うかも、あ渡辺アナだ、
あ和弘さん、
そうあのなんかイケメン系の人が言ってて、
うんうん
うん、何々のようなものが何とかであるからしてみたいなのをずっと語尾でやってて、でなんかね洗脳されてくんの
でもね逆に私それの解説というかどうしてそういう日本語を使うかみたいな番組を見たことがあって、
うん、あそうなんだ、
そうそうそう、ああいう報道関係って肯定ができないんだってね、
う
ん、
ああそうね、
うん、
だからまだ不透明な部分だからってことだよね。
警察発表とかでちゃんと文章化されてるものとかに関しては肯定的な言葉を使えるけど、だからその、うん、なんとかのようなとかっていう風に使うっていうのを見たことがある、
うん、刃物のようなもの、
そうそうそう、
もしかしたらあの鋭利なガラス片かもしれないから、
うん、そうそうそう氷かもしれないからね、
そうそうそう、そういうことだね、
うんうん、日本語って面白いなって思う。なんかこの間、うん、うちの会社のロリちゃんっていう子と、
うん、
なんかね声優談義になって、
うん、
その子も結構声優さんが好きで中井さんが大好きな人なんだけど、あ、そうなんだ。まあでもうちらほど深くはなくって、うん、でなんか最近のあ分かった髪の毛切ったんですよバッサリ、
う
ん、それが全然イケてなくてって話をしてたのね、うん、でその話をしてた時にそういえば最近若い子ですごいイケメン出ましたよねって言って、それが梅原くんのことだったの。
ああそうなんだ、
うん、でその梅原くんからだんだん話がこういろんな、
うん、
携帯で検索しだしてこの人どうですかこの人どうですかって江口くんとか信長くんとか梶くんとか、うん、いろいろな人が出てきて、ああこの人はねこれに出ててね、うん、ああこの人はね微妙でねとかなんとかっていう話をしてた時にやっぱりマモ安定のマモちゃんですかみたいなこと言われて、うん、うん、でもね最近マモちゃんのねアイドル化が激しすぎて顎が目立ってんだよねっていう
そうね
話をしたらなんかすごいツボだったらしくて、うん、私の日本語がなんでアイドル化して顎が強調されるんすかとか言って超爆笑されて、いやでもそのまんまなんだもんと思って
そうだね生やし立てられ方はアイドルだよね。
なんか
あのちょっと角度つけるからね、あの彼は前にちょっと出てるけど長いわけじゃん、うん、面長でちょっと前に出てるから顎を顎って言われてるけど、うん、言うてあの正面からあの綺麗に写真撮ったらそんなに顎目立たなかった
の。でもアイドルスマイルってさ結構45度とかだったりするじゃん、うん、キランみたいなやつ、うん、だからどうしてもさ顎が強調されてさ、
そうね、あの黒髪よりさこの人は多分目の色が茶色系だからなんだろうな、うん、茶髪似合うよね。
そうなんだよこの人は茶色がいいんだよ、
焦げ茶というかさ、うん、ちょっとダークブラウンって言ったら、うん、一番しっくりくる色なんだろうか、うん、似合うよね
その方がいいと思う、
うん、
出てきたこの時の色すごい好き。
ああいいね、うん、似合うね。
そしてキャップも似合うからね。
似合うね。
だってこの髪型してても別にいいやって思う
よ、うん、あ前髪あった方がいいんだよやっぱり。
そうなの。
おでこない方がいい。
そうなの。でこちょっと三角見えぐらいがこの人はちょうどいいの、う
ん、でこ広いけどでこの形綺麗だよね。
うん綺麗。
なんかさ声優さんの話で思い出したんだけど、
お腹が鳴った。
僕もねさっきからお腹鳴ってるのよ。
めっちゃお腹空いてるの。
やばいな。
チョコ食べる？
食べる。
南北友好条約、 友好条約南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは@nanyuradio_pod で検索してください。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。 イラスト専用のツイッターもあるよ。
よし、
ポン、
後半、
後半ポン。
俺物語のさ、
うん、
最終回2話連続、あの続きの話なんだけど、うん、今週が最終回だったのかな、うん、水曜日が最終回で、ジュンジュンが出てきたよ。
おお、
なんかね、竹雄くんのライバル、一ノ瀬さんっていう人
ここにも一ノ瀬が出てきたか。
そう、なんだっけ、竹雄くんの彼女なんつったっけ。
あ、わかんない。
あれなんだっけ、ヤマトちゃん、ヤマトちゃんがすごいお菓子作りが得意な子なんだけど、うん、すごい憧れのお菓子屋さんが、ケーキ屋さんがあって、うん、そこで夏休み、あ、違う、春休みにバイトすることになったの。そこで勤めてるメインのパティシエの男の人が一ノ瀬さんって言うんですけど、うん、はい、すごい勘違い野郎で、
やばいな。
なんかヤマトちゃんが結構優しいから誰に対しても気を使える子じゃない、うん、でその一ノ瀬さんが作るケーキが好きなの、
うん、
だから その一ノ瀬さんが作ってる姿をじっと見てたりとかしたら、俺に気があるんじゃねみたいな。でなんかまかないみたいな感じで試作品を作って、うん、スタッフに配ったりとかして、うん、すごい美味しいみたいな、めっちゃこう持ち上げるわけよ、
うん、
それに対して、ね、俺に気があるんじゃねみたいな
やば
もうね、そのジュンジュンがね似合いすぎてて、うわうざジュンだみたいな
ジュンジュンあれだよね、今度ペルソナ5もジュンジュンだよね、
うん、あ、そうなんだ、出て
るよね。ペルソナ5のさ PV が公開されましたみたいなのを見たんだけど、うん、まあ豪華キャストで、
へえ。
ジュンジュン、佐藤里奈さん、豊崎あきちゃん、ゆうきあおいちゃん、うん、マモちゃん、うん、
あ、マモも出るんだ。
あと なんかね、いっぱい有名どこがいた。
へえ。
日野さんは大人であってほしい。
そうだね、でも、うん、あれですよ、ペダルでは高校生役やってますから。
そうですね、まあでもペダルの子たちも、まあ、キャラデザありきで、まあ、よしとしようみたいな感じだよね、
うん、そうだね。
いや、もう阿部くんがめっちゃ面白かった
なんかイベントの映像を見たんですよ、うん、チラッと。でリアル阿部を探せっていうコーナーがあって、
何、
ね、水の入ったダンベルと空のダンベル、一、うん、人だけ水のちゃんとしたダンベルを持ってて、うんうん、他の人たちはみんな空のやつ、軽いやつなんだけど、うん、誰が本物を持ってるでしょうみたいな。
お、
私あの前のがすっごい面白くて超ツボだったんだよね。あるかな、
探してみよう。リアル
あ、いた
本当だ、かわいい。前のいいね、今の。
そう、これ面白くない？
うん、アーブ。
そうそうそう。
アーブ。
うわ、阿部くんよりも前のがちょっと可愛かった。
そうだね。
うん。
おちゃらけられる子だって思う。
そう。
ね、これん時はやばかった。
アブー。アブー。
後ろもアブ
ー。かわいい。
かわいいわ。性格がかわいらしいのが丸わかりだったね。うん、
この間森久保さんと山下くんがやってるペダルのラジオが最終回だったんだけど、うん、そう、そのラジオにね、
うん、
森久保さんの真似っていうか、
うん、
あ、でも森久保さんの真似なのかな、その牧島くんのモノマネがすごい似てるっていう芸人さんが最終回のゲストで出てて、
あ、そうなんだ、
うん、普段は全然普通にコンとか漫才かピンでやってる方なんだけど、うん、なんか YouTube にその、声優さんのモノマネを上げてるのがあって、
うん、
それがね、森久保さんはそんなに似てなかったんだけど、ぶっちゃけ、うん、それどっちが森久保さんでしょうみたいな当てるのをやってて、うん、山下くんが目隠しして当てるみたいのがあって、
うん、
森久保さんが寄せてたんだけど、
うんうん、
誰かの真似がものすごい上手くて。
あ、そうなんだ。
誰だっけな、わかんない、出てこない。
モノマネって面白いもんな、うん、江原くんのやつでね、めっちゃ面白かったのが、曲を作るやつの、これモノマネじゃないんだけど、僕あの桃太郎のアンサーソング作ったんですよって言って、うん、ちょっと E.T. キングさん風に歌わせていただきます、キジが歌います、桃太郎って言ってなんか、
え、それ YouTube に上がってる？
上がってる、めっちゃ面白いよ。
何で検索したら出てくる？
ね、江原正宏桃太郎で出てくる。
江原正宏桃太郎、
うん、そうそう、それ
これか、
うん、
すごいな。
すごいでしょ。
すごいすごい。
これ初めて見た時めっちゃ笑ってさ、
うん、
いやもう江原くん好きだと思って、
うん、面白い、
めっちゃ面白いんだよねこの人、天才現れた
と思って。なんかこういう独自流持ってる人ってすごいよね、
うん、超面白いよね。
あのさ、トンネルズのさ、
うん、
細かすぎて伝わらないモノマネに出てる女の人で、
うん、
なんていう人だったか忘れちゃったんだけど、なんかいそうな音楽の先生みたいなのをやってて、それが超面白くて、うん、あ、いるいる、絶対いるみたいのがあって、それあるかな、あ、ある、
音楽教師、
これ
面白い、面白いね、
横澤さん、
やばいね、
やばいでしょ。私こういうなんかシュールっていうか、誰のモノマネとも言えない、だから自家長とかも好きだけど、う
ん、中川家とか
なんか絶対いるみたいなモノマネ大好きで、
ここの音の時やばかったな
やばかったよね、
あれやばいわ、いるよね
いるいる、渡辺くんって
渡辺広げたからやばいな。
ということで、
はい、
告知の前に第66回のね配信をチェックしたんだけどね、うん、やっぱ27分に収めるのはあの話の内容じゃ無理だった聞いてね、わけわからんと思って、
あ、
なんかキュルキュルキュルキュルが多すぎて、いろいろ使いたかったんだろうね、
うん、
そして先々週か配信した週は何より時間がなかったから、
うん、
もう超頑張って編集したんだけど、わけわからんと思ったので、
はい、
あれです、 YouTube で、
はい、
ディレクターズカット版を配信します。
イエーっ
ていうかされております、
聞いてね。で、白玉さんの告知なんですけど、ですね、10月4日お茶の水カカドゥにて久しぶりにソロで歌います、翌日10月5日新宿ワイルドサイド東京ガールズコネクトボリューム4、今回も MC させていただきます。あとオープニングアクトで1曲ぐらい歌うかもしれないよと、10月14日はあのニーナさんも出ていただける
感じなんですけど、出るんですよ、
あの司会をしていただく白玉さんの企画がありまして、はい、なんて言ったらいいのかな、ダンサーさんをお呼びしてるんですけど、実際に生徒さんを持っていらっしゃる方だったりとか、あのショーの舞台でダンスを踊られてたりする方を2名ほどお呼びしまして、あのシンガーさんとパフォーマーさん、例えばコピーをやられてる、ダンスのコピーやってるとか踊ってみたとかやってるパフォーマーさんと、あとは、まあ、シンガーソングライターだったり、まあ、カバーで活動されてる方であったりっていうようなシンガーさんの間にそのダンサーさんも出てきて、ちょっと一曲踊ってくれたりとか。10月14日のイベントがスイングパーティーというイベントで、新宿のワイルドサイド東京でニーナちゃんが MC をしてくれて
します。
白玉はイベンターとして企画をしているので会場にはいますが、ちょくちょく誰かとコラボしてステージに上がるかもしれないっていうような感じになっております。あと10月30日にグラッシーズの方ですね、池袋ホットアイズというライブハウスで、たびたび名前が出てきてます、大城ミラさん主催の、
ハロウィンイベントだ。
そう、ハロウィンイベントなんだけど、 ハロウィンは翌日だから前夜祭はしっぽりやろうぜっていうので羊カフェをモチーフにしたイベントをする。
ねえね
え、ああ、しっちゅうじ
お嬢様お手をどうぞ
の方でしょ。
なのであの白玉さんがもともとキッチンで入ってるライブハウスなんでね、あのオレンジとリーダーには黒いシャツにサロンを巻いていただいて、あのオレンジと赤のネクタイをつけていただいて、あのそんなに見ないつなぎじゃないグラッシーズが見れるかなと思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください。そんな感じです告知。
はい、ですね、次回は10月9日第69回です。
はい
今日何言ってもらおうかな、足がしびれた。
何がいいかな、どうする、低めがいいですか。
今日は何でもいいな。
お、
そうでおじゃるが、
そうでおじゃるよ、
そうでごじゃるが、
そうでごじゃる、
ごじゃる、ごいやん、
これ違うな
足がしびれちゃうよ。あ、じゃあカチューデチュ悪い感じで、
うん、
カチューデチュ悪い感じで、
ちっちゃい子みたいになるね、カチューデチュ悪いと。
ちっちゃい子みたいな感じで早口言葉言おうか。
ええよ、
何がいいかにゃ。
早口言葉でしょ、
ええよ、うん、早口言
葉、早口言葉でしょ、ええよ。何がいい、ニーナちゃんは何がいいの。
ニーナちゃんはね、
うん、
あ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマがいいな。
3回言うの。
3回言う。
せーの、赤パジャマ
赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤ジャマ
赤パジャマ、じゃ、赤パ
赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ、バ
カ順番変わってる。
赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、
黄パジャマ、
青パジャマ、黄パジャマ、
はい、おやすみ。
おやすみなさい。